ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。令和2年に入って最初のテーマは、この時期気になる小児の感染症と自宅でできる対策についてです。昨年12月から引き続き、日光記念病院小児科主任科長の小野悟先生にお越しいただき、詳しくお話を伺っています。昨年末、子どもの冬場の感染症、自宅でできる対策と題して、発熱、咳、嘔吐とお話を伺ってきましたが、今週がこのシリーズの最終回です。嘔吐についての詳しい対処方法と下痢についてもお話を伺います。
子どもさんたちは体調が悪くなると嘔吐することが多いですよね。嘔吐が気になるときは、他の症状、例えば発熱、腹痛や下痢、頭痛、強い咳などの有無に注意して対応を考えます。高熱と頭痛が伴う場合や、強い腹痛も訴える場合などは、早めにかかりつけの医師に相談してください。
これらの症状が見られないけれど、水を飲ませても吐いてしまうという場合は、どうしたらいいのでしょうか。
嘔吐以外には軽い症状しかないけれど、まだあまり機嫌や顔色が悪くない場合は、少しずつお口から水分を取らせてみて様子を見ましょう。ただ、初めからコップやペットボトルでごくごくと水分を補充すると、一回の摂取量が多すぎて、また嘔吐を誘発してしまうことがあります。一回10から 20cc といった一口程度のごく少量から摂取を開始して、少しずつ一回の量を増やしながら、1時間に4、5回ずつ与えていくようにするのが良いようです。それでも半日以上嘔吐によって水分が取れない状態が続くようなら、かかりつけを受診して対策を相談してみてください。
嘔吐が続くと脱水などを心配して、ついつい水分を取らせたくなるんですが、様子を見ながらごく少量から増やしていくのがいいんですね。
そして最後は下痢についてです。実は下痢も嘔吐と同様に、サポートの中心は水分とエネルギーの補給です。治療のお薬は整腸剤が中心になり、抗生剤は腸内の細菌の乱れにつながって、かえって逆効果のことが多いと言われています。嘔吐の場合とは違い、お口から水分や栄養分を体内に取れることが多いので、十分な水分とナトリウムやクロールなどのミネラルとともにエネルギーの元になる栄養素も補っていくことが療養には大事です。では下痢をしているお子さんにはどのような補液剤や食事が良いと思いますか。
食事であればおかゆとかでしょうか。あと先生、補液剤とは何でしょうか。
経口補水液とも言います。水やナトリウムなど不足している電解質を補うために、スポーツドリンクに比べて電解質濃度も調整されており、吸収も早いのが特徴です。健康な時、お口から摂取して早くにエネルギーとして体が利用できる成分は、諸糖や果糖などの糖分やでんぷんなどの炭水化物ですよね。ただこれらの栄養素は最も小さい単位の糖分、すなわちブドウ糖にまで分解されて、初めて小腸で吸収されてエネルギーとして利用できるのですが、下痢をしている場合には小腸の酵素の働きが低下してしまい、うまく糖分をブドウ糖にまで分解できない状態になっていることが多いようなのです。このような状態になると、もともと大腸はあまり糖分を吸収する能力が高くないため、分解されずに大腸にまで流れてしまった糖分は主にそこにいる大腸菌などの餌になります。大腸菌は糖分を分解するときに大量のガスを作り出します。こ この大腸のガスが腸全体をぐるぐると動かす刺激物となってしまうので、それが原因となってなかなか下痢やお腹のゴロゴロが治らない状態になってしまうこともあります。このような理由から今までの保液剤でエネルギーの補充を目的とする成分として使われていた諸糖や果糖の代わりに、分解されたブドウ糖そのものを使用した口から飲む保液剤が OS1 という製品で、機能の低下した小腸でも効果的に水分と電解質の補給ができると言われています。さて、ご自宅での食事で与えられるものの中では、腸の中で一番効率よくブドウ糖に分解しやすい炭水化物は実は加熱されたデンプンだと言われています。すなわち柔らかいお粥に少しお塩を入れたもの、おうどんやそうめんを柔らかめに茹でたものに薄めの出汁を張ったものなどが下痢をしているお子さんの食事としては最適だという専門家の方が多いのです。いろいろな化学薬品や合成物を使わなくても、日本古来の先人たちの知恵は実は科学的にも優れた食事療法なんですね。嘔吐や下痢の症状においてはノロウイルスやロタウイルスの感染も疑われます。吐いたもの、排便などの処理、そしてその後の手洗いなどを徹底して、その後の二次感染につながらないよう合わせて注意をしてください。
全4回にわたって小野先生には発熱、咳、嘔吐、下痢とお話を伺ってきました。お子さんのいるご家庭では今まさに同様の症状が現れているという方もいるかもしれません。またこの後の感染症の流行期においては、いつ症状が出るか分かりませんので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。小野先生、4回にわたって本当にありがとうございました。今回の小野先生のお話は広報誌日光記念メディカル情報12月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、JR 東室蘭駅、JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、神枝さん、お願いします。
明日の糖尿病教室のご案内です。糖尿病教室は、病気や合併症の予防について、週替わりで医師、認定看護師、管理栄養士などが行う少人数で分かりやすい講座です。明日1月14日は、大石翔子管理栄養士が担当するお酒とジュースのここに注意と題して行います。当院通院中ではない方も、どなたも参加できますので、興味をお持ちの方は1月14日午後3時に日光記念病院糖尿病センターまでお越しください。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。